はい。ですね、さっきの今歌った歌ですが、この歌はですね、中国の歌なんですね。中国のキリストを信じる人たちは非常に多いということがですね、もうだいぶ前、10年以上前から朝日新聞でも報道され、またそのだいぶ後に毎日新聞でもそういう中国のキリスト教事情を調べるために、行ってですね、そして、中国人のキリスト教の人は非常に多いということはやはり同じように報道しておったことがありますね。以前から繰り返しているように、ニュース、新聞、その他では一切と言っているほどですね、中国のキリスト教のことは触れないわけですね。でも、もう10年以上前から、中国のキリスト教人口はすでに1億人を超えていると。いうことで、共産党の人口よりも大きくなったということで、それで迫害を始めたわけですね。子供を連れて教会に行ってはいけないと。教会に見張りが取って子供連れたら帰れと。その人は一応ですね、信教の自由と。ところが子供に伝える宣教の自由はないわけです。それで少しでも政府に批判的なことを言ってたらすぐにですね、捕まると。絶えず見張られているという状態でですね。そういった支配に隠れて、いわゆる地下教会というか、そういうところでしている人たちの写真入りで、朝日新聞でも大前に報道されたことがあります。そのぐらいですね、このニュース報道っていうものは非常に一方的なんです。何かというと、軍事のこと、経済のこと、そういうことばっかりなんですね。軍事経済ばっかり。中国というとそういうことを思い出してしまうということになってしまう。例えば韓国でもですね、キリスト教の、人口 25% とか 30% とか言われている非常に多いわけです、確かに。でもそんなことは全く言われないですよね。何かというと従軍慰安婦の問題がどうのこうのとか、資料とか残ってないとか、朝日新聞けしからんとか言ってですね、前の安倍首相も国会でその名指しで言ったことありますが、実はたくさんのそういった資料は、戦争が終わったと、中国の本土の方でも至るところで焼いてしまった。県庁所在でも、たくさん煙が立ち上っていたという証言もあちこちであるわけなんですね。もし見つかったら大変だ。これ日本があちこち侵略していったところにですね、そういう文書を見つけてはですね、そしてここにその支配体制を整えていくということはよくあるわけなんです。文書がなくなったら、もう裁判にしようがないと。それなのにですね、ないないと言って、今回の、総務省の例の、その安倍首相が非常に可愛がって引き上げた、高市という人もですね、確固たる行政文書なのに、捏造と、ないものを作り出したと。だんだん追及されて、旗色が悪くなると、不十分だというふうなことを言い出しましたけども、報道関係、圧力を加えてですね、本当に正しいことを言わさないようにしようっていうことが、前から言われとったことなんですね。で、そういったこともですね、戦前のみんなこの、押し流されてしまわないように、こうしたキリスト教の集まりでは言わないということ、これは正義に関することですね。戦争にはたくさんの人殺しが堂々と行われるわけです。人を殺すことは最も悪いことですね。愛とは正反対のこと。そんなことあるのに見て知らん顔してですね、いや、これ福音だけ、十字架、復活それだけで、他一切言いませんとか言うなんとかいいのかと。旧約聖書の預言者もですね、この世の全体の動向を見つめて、そうして立ち返れと言っているわけです。イエス様もこのエルサレム全体の状況を見つめてですね、このままではもう滅びてしまうと。黙っていれば意志が叫ぶと言われたぐらいですね。そういうことで、こういう流れの中にこそですね、私たちは一層ですね、この世の状態も知って、そして正しいあり方を知らないといけない。わけなんですね。そしてその今大きな問題になっている放送法を前からですね、何とかして弾圧しようという、それを安倍元首相が指示をして、それを受け入れて、そこの側近の者が総務省に行ったということの記録が出てきたということですよね、ほぼ。 前からそういう傾向は安倍氏はあったわけです、さっき。その問題を追及したのが、まあ言ったように、その人のお母さんが水曜集会でずっと集会に来てた人なんですね。で、息子がそういうことをしてるっていうのをお母さんからだいぶ前に私聞いておったわけです。小西という人ですね、小西秀樹さん。立憲民主党です。だから、よくこの頃、その関係で、まあ今頻繁にですね、高市前総務大臣のことが出てきますから、それを追及しているのは、前にずっと前、まあ、最初はその、小西秀樹さんは、徳島大学の医学部で中途して、それから東京大学に入ったわけですね。それから外交も行った人です。で、それから、郵政省。郵政省におったこともあって、内情をよく知っているわけですね。総務省の管轄であるからですね。で、その小西さんという教員は、私の最初の勤務先でですね、3年目、4年目と一緒だったんです。国語の教師で。で、それから20年ぐらい、その時は意気健康としとったような女性だったんですね。まあ、ご主人が徳島大学の工学部の教授もしてたり、自分も広島大学出てるとかいうふうなことで、なんてなくこの硬い傲慢な感じがしてたんですが、それから20年後に再び同僚になった。老学校において。その時びっくりしたんです。あまりの変わりように。本当に弱り切ってですね。精神的にも本当に弱り切って。歩くんでもなんかヨロヨロしてるってびっくりした覚えています。それでそれがきっかけで水曜集会にも来るようになったんですね。住吉のところでやっておったわけですけどね。で、今はそれがここで、発送作業の時に水曜集会っていうのが続けてやってるわけです。そういうふうに、小西博之議員のお母さんとはですね、もう何十年も前から知ってて、2回も同僚であって、しかも集会でも一緒だったということですので、なんでこういうことも言うかというと、これ世の中の動向っていうものはですね、まずマスコミを弾圧する。そして言うた通りに報道するようにさせていくわけです。そういうことは今の流れっていうものに非常に注意するべきなんですね。そういう意味で少しでもこういった名前がよく出て、以前からよくこういう探求能力があるからですね、調べる。相当自信がなかったらですね、それはもう徹底的にやられるとです。これ嘘だ。最初でも高市っていう人はですね、あれは捏造だって言って。捏造ってないものを作り出すことですからね。すごい、まあ、ひどい言葉です。で、それが次にされて、捏造ではなく行政文書だと言ったわけだ、ね、あれは不正確だと。そのことを言い出しておりますけれども、まあ、とにかくそういうことでですね、そういうことに少しでも、私自身と同僚だった人、お母さん、その息子さんだと、徳島出身だと、いうことも、知っておった方が、よりですね、そういう身近な問題として、テレビを見るでもですね、ラジオでも新聞を見るでもキャッチできると思って言ってるんですね。目的はそういうことを少しでも現代の動向に注視していくと。社会問題と信仰問題と別だなんて言う人おるけど、別であるはずがないわけですよね。信仰ってイエス様は全くの正義と清い愛ということを目的しているのに、戦争やれ、攻撃やれって言うと愛と殺せということなんですから、イエス様のあの精神がですよ、要は見捨てられたような人、何にも役立たずと思われたような人に力を注いでいかれたわけです。でも戦争で相手を攻撃する、守ると言いながら殺す。本当に軍備は守ったのかと。沖縄戦でですね、徹底的に殺さないの沖縄人だってあったんです。しかもさらに隠れたところでおったのに日本軍が来てですね、みんな死んでしまえと。母は子供殺せと。ほんで爆破されて殺された。ですね。あれだけの軍備、戦艦、大和があって、ほんで日本は本当に守れたのか、徹底的に破壊され、原爆を落とされたわけです。今もそうですね。ウクライナでですね、ゼレンスキーです、もうやれやれやれと言って、この度にたくさん死んできてるわけですね。防衛が守ってるのか、あれだけたくさん死んで、殺されて。よく国を守るとは、首相、政治とは、国を守り、国の国民を守り、財産を守ることだと言います。現に戦争になったら徹底的に両方が殺し合うわけなんですよ。ですから、キリストの愛という精神から考えたらですね、戦争をやめて、もっと話し合いしてですね、土地が少々、クリミアが取られるぐらい、比較にならんぐらいの爆弾損失になるわけですよ。元はソ連と同じ国だったんですからね。言葉もほとんど似てるわけです。同じ言葉。 そういうふうにやっつけ、武力で取り返す、どうこう言わないで、本当にみんなが国連やらいろんな人の一生懸命寄って、話して、領土、あるところを干渉たちしたりとか、両方に投資する、国連が投資すると、なんとか話して決めたら、ほとんど誰も死なないで済んでるわけです。どこに行った守ってるのかと、あれだけ殺し合いをして、まだやれやれと言って。すごい戦闘機まで、戦闘機とか新しいものもあったり、ハイマースとかやって、莫大なところ、遠くまで行ったりと。ますます、ウクライナの人たちは死んでいけるわけです、ロシアも。まあ、とにかくそういうことですから、軍備は守ったりしないで、かえって殺してしまうということをですね、よく私たちは認識しておらなきゃいけないわけです。こういうごまかしの議論にですね、まあ、そういうことで、これは私自身が、その生まれたのが、あの戦争の最中でたくさんの人が攻め込んできたんです。ロシア人が。逃げ惑って、その中からくも、まあ、母はまあ、大きな犠牲、病気になってしまって、後半生をこと病気しとったわけですけども、50歳亡くなるまで。そういうこともあるから一層ですね、私は、まあ、4歳、5歳、6歳の頃、しょっちゅう夜に、父が仕事終わってやっと寝るときに、パパそんなこと話された。未だに残ってるわけですね。ね、今の人たちはのんびりしてですね、その平和運動をね、本当に学生たちは、一銭も学生掘っても、ほとんどもの言わないですよ。何かといって IT、IT 関連事業、どこの金儲けできる会社行けるか、こんなことばっかり言って事業を起こすと。学生で起業する。IT 関連を儲けるの観光事業と起こす。こんなことばっかりですよね。はい。まあ、それはそれとしてですね。ね、私がキリスト教に出会ったのは、一冊の本で言いましたよね。その一冊の本をたどると、あれ、柳原とした回なんですけど、そのちょっと前に柳原の別の本、マルクス主義とキリスト教という同じような薄っぺらい本があって、それを見つけたんです。それで初めて柳原という名前を知ったんですね。なぜ私がそのマルクス主義とキリスト教なんていう本を見つけて取り立ってみたかというと、これ前にも何とか言ったんですね。私が、大学の理学部の生化学というところに入ったら、その生化学現象、放射線の影響、そうしたことを調べても、ほとんどよく似てるんですけど、放射線科学という、科学科の中に放射線科学というところに、一人の女子学生が行ったんですね。2年間は一緒だったけど、3年生になったら専門に分かれる。科学科の中で等以上もあったんですね。物理科学や量子科学や生化学、それから放射線科学、金属科学と。まあ、中央の大学であると、たくさん分かれとったわけです。そこの人が熱心にですね、いわゆるこの左翼的な活動をしてしてたわけです。非常に真実な思いでですね、やってたわけですね。あの時のベトナム戦争反対、やめるべきだと。人いっぱい殺してるんだから、アメリカはと。それから安保、改定したらですね、アメリカの軍事同盟になると。それから50年、60年になって、本当にそういう、ずっとなってきてしまったですね。私は、この城南高校では、全くそのようなベトナム問題ですね。聞いたことも誰も言わなかった、先生方も。新聞でもちろん知ってたけど、生徒たちも全く関心がなかったけど、大学を入った本当に驚いたんですね。その問題で毎日毎日大学のある講義と別の講義の間の時間に学生がやってきて、とうとうとそういうことを話すんです。どこで行ったああいうことを知ったのか、とっても不思議だった最初は。あっけに取られたと思うんですね。城南高では全く先生方もただの一言も触れなかったんですよ。生徒たちも。みんな受験受験ばっかりで。で、それに少しずつ目が覚めていったんだけれども、その中で1年、2年過ごして、本当に激しい運動をやって、そして3年になって、その一人の女子学生が私のところに来て、まあ、それまでの学生の話し合いなんかで、私の意見も大体知ってたからかもしれないですけど、左翼的学生はたくさんおったんですけども、私は左翼ではなかったんです。けど自分の意見は言ってた、ですから、きっと。私たちのこと自分が 病気になったから、白血病になったから、あんまり長く生きられないと。だから、生きてる間に貧しくて圧迫された人たちの助けのために、法学部に、この理学卒が入って、弁護士となって、そして貧しい人たちが圧迫されるか少しでも助けたいと言われて私は驚いたわけです。私は2年終わるまでですね、他の人に助けるために勉強する発想がなかったんですね。自分が何を好むか、何が向いてるか。人間相手の仕事は向かないと。そしたらと、理科系でも理学っていうのは一番人間相手の内容でないんですね。自然に対する研究ということだったから。それ言ったものだから、そんなにですね、白血病で、あんまり長く生きられないから、理学部出てから、法学部学士入学をして、そして司法官試験を受けるととっても難しいはずですね。もうそれが、今回の、隣人とは何かという、そういう隣人の、まだ見ぬ隣人、貧しい、苦しむ人たちのために何とかしたいという、で、実際にそういうなったんです、その人。だいぶ後になって、愛知県の弁護士、インターネットで調べたら、本当にその人はなってたわけです。それがまた何年して、だいぶ経ってか見たら、僕もなかったから、もう亡くなられたと思うんですけども、それが私が初めてですね、深いところで、あ、別の人のために生きる、そういう生き方あるんやっていうことを知らされたみたいなんですね。それで、その丸く、それで私を受け入れたんです。ただし私はアルバイト、3年生のためにみんなアルバイト辞めてるのは、私は特別奨学金とアルバイトだけで学校やっていかないといけないから、続けてたから、とても4年になったらできない。3年でもみんな辞めるんです、理学も学生が。そこで1年間だけだと。限定してして、それで一生懸命に学生自治員というと、学生運動のある意味でリードする何人かのグループなんですね。そのために一生懸命勉強しないといけないんですね。マルクス主義。それで、そのマルクス主義とキリスト教って見つけて手に取ったわけなんです。他にもいろいろ見たり、議論をたくさんしてたんですけどね。そういう左翼系民生と言われた学生たち、その審判ですね。入ってはいないけど、共感もする。それが元で柳派の名前を知ったわけです。そしてその一冊でキリスト教になった。ということは神様がですね、そういう一人の女子学生を使わせて、私とほとんど個人的な声になってこなかったんですよ。ということでその人は、個人的に全く話したこともないのに、私のところに来て、しかも複数回来て私を最初断ったわけですよ。その、する時間がないから。相当時間取られるしですね、勉強しないといけないとかね、議論ばっかりやるんですよ、徹底して。議論は立たないとできないんです、ああいうことは。で、みんな頭のいい連中だからですね。こう言えばよ、こう言わよ、とか、まあ。そういうことで、実際に前にも言ったように、私は、あるそういう社会的学生と、一晩ずーっと議論やったことあります。その学生のあり方、集まり、ベトナム生、どうこうどうこう。まあ、そんなことですので、神様の導きっていうのは、どんな人から来るかわからないわけです。全く神様無神論ですから、彼女も。信じない。その人が私にとってはですね、柳原へと導くものにもなったわけなんですね。こんなことは私がだからキリスト教になったと言ったら、初めての高校の図書館行った。もう吉村はキリスト教なんか考えともなかったと。勉強ばっかりという感じのイメージやったもんですから、まあ中学こそいなかったんですね。いろんな生徒会とかでいろいろやってたんですけど、今度は一発で絶対通らないといけないということだったので、至上命令だったからそういうふうにしたわけですけども、まあそれをも用いられたということです。まあ、なんでこんなことを言ったかというと、政治社会問題を私も学生時代の時にはですね、そういう形で非常に力とエネルギーを注いだ時期があったわけです。で、もともと、それまで私がキリスト教を知らない時、プラトン哲学でやっていこうと思ってた時ですね、3年だった。そしてそれは住んで4年にキリスト教を知ったわけです。そしてそれはずーっと神様の導き、また私と関わりできたいろいろな方々に祈りに支えられて続けられてきたということなんです。キリスト教信仰っていうのはですね、だから政治や社会の関係ありませんとかいうもんじゃなくって、 いつもいろんなことと結びついてるわけですね。音楽とも自然とも文学ともですね、社会的なことも公害存といろんなことと結びついてる。だから人間ができることほんのわずかです。でも祈りはできる。少しでも知ってですね。より知って、その現象にあって、最中にある人たちのことを少しなりと思って祈りを深める、真剣に祈ると。そしたら自分が少々厳しい状況に置かれても、もっともっと厳しい状況の世界に人っていっぱいおるんだとしたら、あ、まだしも自分に本当に楽なんだと、わかるわけですよね。自分の状況に甘えたり、少しでもしないようにしてくれるということがあります。はい。で、今日の男と、だいぶ違うようなことにも話しましたが、それは今の状況を見たらですね、やっぱり黙って入れられないというところがあるからなんですね。で、今日、で、イエス様はですね、そういう意味で、世界がどんなに自分の周りがイエス様を攻撃しても、それでもあくまで真理を一貫して語り続けた人だったんです。しかも一切徒党を組んで暴力でやっつけようとか言おうと一切支持されなかった。ひどし者である限りはですね、だから防衛という名でたくさん敵と称する人たちを殺せ殺せということです、防衛というと。本来そんなことはキリストから出るはずがないわけですよね。敵と言ったってそれも敵のリーダーから命じられてるわけです。宣伝のこと考えてもそうですね。最初にあんまアメリカの人は中国に憎いわけでも何でもない。だけどトップのものは中国にやっつけろ、やっつけるんだ。アメリカは鬼畜米英だ。と言って知るものだからマスコミも。人々もその気になって仕方なく、赤子の大飛行機に乗って相手をぶち込むと。途中でうちいっぱい落とされると。そんなことをして、命を失うだけですよね。子供を考えて分かるわけです。もうほとんど負けてるのにね、徹底的にやられてるのに。飛行機に一人一人若い人生がある人が乗ってですよ。うち、鉄管の上、鉄管に飛行機ごとぶっ突っ込むんだと。そんな馬鹿げたことをですね、何が国のためかということですよね。まあそういう無用なこと、つい77年前まで、もう必死になってみんなやってたわけですから、そのぐらい目が見えなくなるということですので、今のうちに少しでも私たちは目を開いていかないといけないわけです。それから、でそのようなことばっかりしか知らないんだら、うんざり嫌になるんですね。アメリカは強い中国と日本はどうなるんかと。やっつけられるんじゃないかと。人口も少ないし、自覚も少ない。子供も産まない。自分中心。そういうようなことで、で今日のところですね、ユダヤ人たちが、あなたはサマリア人というのは汚れてると。偶像も礼拝してる。聖書も知ってるけど、偶像礼拝もしてる。ということで、サマリアの人たちをここ、軽蔑しとったわけです。汚れてると。で、サマリアの人とは交際もしてなかったと。で、こんな嘘を言うんですね。サマリア人で、しかも悪霊に疲れてるんだ。イエス様を知ることを見たらどうしてこんなことを言えるかわからないけれども、悪の霊が入ったら本当にですね、考えられるような嘘、平気で言うようになってしまうわけです。今も昔も変わりはない。そしたらイエスは悪霊に取り憑かれてない、父なる神を重んじている。自分が偉いだとか力あるとか、まあそういうことでないと。自分の意向を求めていない。この人は人間として来られたかとこに言われているんですね。それでこの51。ここでもはっきり言っておくとありますが、はっきりではないんですよね。繰り返して。アーメン、アーメンですから、アーメン真実ということです。これは旧約聖書の一部にも、黙示録にも、アーメンなるお方という表現もあります。アーメンというのは牧師さんであっても同じことを、っていうように同じことっていう意味だのように教えたりすることは、その、全く違うわけですよね。アーメンってまさに、アーマンって堅固に固くする。それの変化した形が、アーメンでもある。エムナー、あるいはエメス。みんなもともとは堅固な真理、真実っていう意味なんですね。ですから、アーメンなる方っていうのは真実のお方という意味なわけです。 同じお方意味でないのすぐにわかるんですね。賛美の後にもアーメンと歌った後になんで同じ同じで言いますか、そんな同じという意味だなと思ってたらですね、賛美歌ずーっとアーメンがついて同じ同じで思って歌ってるんですかね、牧師さんたちもね。これは真実を込めてということです。真実な心を込めて歌うは祈るですから、真実を込めて歌います、歌いましたということなんですよね。だから聞いてください、神様聞いてくださいと。で、アーメンというわけです。で、誰かが祈ったらアーメンと、私も真実にこのように祈りますと。誰かが祈った祈りを私も真実に祈りますと。この真実ということは本来なんです。単に同じという意味ではないわけです。これは全く同じという意味ないんですね、アーメンとか祈った。はい。まあ、そういうことで、このところもですね、ここはっきり、クリアリーではないわけです。アーメン、アーメンなんです。これもヨハネ福音書だけに特別に2回強調して繰り返している表現ですね。アーメン、アーメンと。ですから文語訳では、誠に誠に何じらに継ぐ。ということですね。誠に誠、真実に真実に。そういうふうに訳が新しくなったら全部良くなるということではないんですね。はるか昔に作られたその点、文語訳の方がより原文に忠実になっているわけです。で、このところもですね、なんでかって、これ、大事なことだからですよね。この、はっきり言って、単にクリアリーっていうのはどこにでもあるわけですね。ボソボソ言ってて、もうちょっとはっきり言いなさいと、僕はここで言いますよね。それを、それにはっきり言うかどうか違う、真実かどうかが大きな問題が違うわけですね。真実を言うと言ってるわけです。で、次にですね、大事な時にはこういうわけです。私の言葉を守るなら、その人は決して死なないんだと言った。今日このことはテーマなんですけど、ここで、守るっていう言葉なんです。これもこの日本語では、例えばですね、親が、あんたは時間を守りなさい。早く帰ってきなさいよ。5時に帰るって言ったやろ。守りなさい。そういうイメージが強いですね。暗くならないうちに帰ってきなさいよ。お母さんが言ったことを守りなさいよ。ということですね。遅刻したらダメよ。そういうことを守りなさい。そういうふうに言いつけをその通り従うという意味に取ってしまうでしょう、おそらく。で、もう一つは、私の言葉ってどれを指すんだろうか。いっぱい言ってますよね。どれを守るこの言いつけを言うんだろうかと。そういうふうにこの守る、言葉を守るって言ったら、言いつけを守るっていうことになったら、さっき土島さんが言ったように、ああ、幸いだ。霊において貧しい人たちは、これ言いつけじゃないですよね。どれが言いつけなんだ、これ。言葉を守るってどれだろうか。普通はさーっと読んでいくからですね、あんまり気にしないで読み過ごしていくわけです。でも、このことはとても大事なんです。この守るということに関しては、セイヤーという人のギリシャ語辞典に非常に詳しく書いてありますね。びっくりした。日本語にしたら相当分厚い辞書になるような辞書ですけども、古典的なまず辞書ですね、辞書の。まあ、たくさん辞書、辞書の新約聖書辞書あるんですけれども、これ、テレオ、テレオって言うんですね。で、ちょっとこの英訳も出しておきます。ギリシャ語辞典の意味を、まずですね。この一言をどう取るかで、今言ったように、あ、言いつけ守らないかんのかと。そしたら隣人を愛しなさい。まあ、パッと思い出す。どんなことがあるかと、そんなこと。あれ、偶像崇拝してはいけない。これ、旧約からの。だけど、イエスも偶像守らないかと。そういうように同じ言葉で言ってない。どれがも言葉だろう。互いに愛し合いなさいと。それしっかり守ってるって言ったって、あ、できてないな。そのできてないことしょっちゅうあるんですね。 自分の親でも、あるいは兄弟でも、こういうクリスチャン同士でも、本当に互いに愛し合ってるのかって言われたら、多くの人は、愛し合ってますって胸張って誰が言えるかということです。愛しと常に真剣に祈るということだから。キリはないですよね。一日祈ったってキリはない。本当に例えば自分の子供が死にそうだったら、ずーっと祈るでしょ、俺、必死になって。この祈りが愛だ。ですよね。そんな風に、ほな、同じキリスト教の集まりだからって言って、知り合いだからって、どれだけ真剣にずーっと持続的に祈ってるだと考えたら、同じキリストたちを同士でもですね、互いに愛し合いなさい。そんな言いましめって、全然守ってるのは破ってることしょっちゅうあるではないかと思うはずです。あなたでも。私なんかでもですね、祈る友の方々、思い出して祈りますけれども、あるいは、通りで歩きよっても、車の時をふっとこう、思い出す。で、しばらく、例えば扉のある家にも、まあ、かかりある人おる、あるいはこの病院とか、あ、通るたびに病院でも私も癒してもらったし、日赤の病院の、通るたびにその感謝と、またそこに病院のことを思い出して、私のように苦しんでる人がおるだろうと。神の国はそこに来ますようにと、呼ぶけれども、ふっとある時にそういうことを忘れるとかですね、特に宗教関係、キリスト関係、私も各地にある。そしたら、ある時もふっと、それを思い出せなかった祈りがしばらくかなり途切れてる人を思い出すということはよくあります。人間の心も限界あるから、時間も。ある時にずっと祈っててもですね、大きな問題があるからと。また別の人問題を聞いると、これも祈る必要があるから。そうしたら、一度に二重にバーッと祈れないわけです。誰かに本当に苦しい状況を聞いたら、その人のために祈ろうと祈っておったら、しばらく他の人も置いとかないといけない。あるいはまたその時という時になります。だから、言葉を守るということをこの通りにするにはいいことなんだと、なかなかこれはできないんです。これは一体どういうことか。ほなから守るというのはそういう意味なのかどうか。普通はそこまで考えないですよね。で、この、ギリシャ語の意味をちょっと知らせておきます。守るって言うと、また当たり前今言ったのこと以外何があるのかと思うかもしれませんが、ここにですね、このギリシャ語辞典時点で、まあもちろん英語、アメリカやイギリスの発行ですけど、英語で書いてあることですけども、to attend to carefully と、あるいは take care of と、to watch、それが keep, watchful care. それから、present possession. もう一回見ますと、attend to carefully. 要するに注意深く関わると。attend to ってそういう意味なんですね。飛行機の中でアテンダントって言います。この頃は、アテンダントとか言ったりしますよね。乗務員。前は、スチュワーデスという。スチュワードって下僕。家の小遣い、しもべ、下僕とか、そんな意味だった。スチュワードって。で、スチュワーデスと女の方言った下僕を言うわけなんですよね。だから、日本でスチュワーデスって昔憧れの商標におったけど、実は英語としてはですね、決してそういう憧れ的な意味は持ってないわけなんです。スチュワーデス。単に下僕とか、召使いとかいうことなんですね。で、もうね、珍しく堅苦しいですね、乗務員と、客室乗務員になってですね、何でもかんでもこの英語で言いたがるのに、客室乗務員とか言ったり、アテンダントとか言ったりしますね。それで注意深く世話をする、使える、提供ある。それから、見守るとか、保つ。で、ここのところの訳は、多くはキープになったんです、ほとんど。ですから、守ると。キープするって言ったら、この方が通りがいいと思うんです。イエス様の言葉を絶えずキープしておくんだと。それ違いますよね。守れなんだら、ダメよって言って、守れ、守れっていうのと、イエス様の御言葉をちゃんとキープしておくと。意味は随分違ってくるわけです。ですね。それからずっと見守る。watch はキープ。それから guard、導く。watchful care. 心を込めて見守ると。それで、 プレゼントポジション、現在今持っているという状態も見せていると。それがこのですね、言葉を守るということなんです。だから、言いつけを守らないとダメよとか、そういう意味と相当ニュアンスが違ってくるわけですね、本来には。だから、イエス様の言葉をいつもキープしていると。保っている、持っている。それを注意深くいつも持っている。それは、だから単なる命令を守るというのではないんですよね。言いつけを守るとか。イエス様の言いつけを守れるんだら、いかんよとか、そういった守れてない、どないするの、ほんとは決してしない、これ当てはまる、こうちょっと読まんでおこうとか、そうなんだろうけど、アーメン、アーメン、真実よ、私の言葉をちゃんといつも持ってるなら、キープしてるなら、そして私の言葉っていうのは、キリストの言葉は、すなわちキリストでもあるわけですね。神の言葉はキリストなんですね。一番究極的な表現は。その神の言葉になるキリスト、生きるキリストから受けた啓示。それを書いたのがこの書かれた聖書なんです。だから書かれた聖書、以上に根本的なのは生きたキリストから語りかける言葉なんですね。そもそも昔の人は聖書なんか持ってなかったんですよ。ずっと長い間。最もキリスト教が熱を持って、良言の火のようにバーッと広がったローマ帝国の300年間と、ほとんどみんなキリスト聖書は持ってなかったわけです。できてなかったわけです。今だったら聖書の言葉、私の言葉、聖書のことを守る。キリスト教も覚えて守ろうかって。そもそもそんなことは存在しなかったわけです。聖書はないんだから。だからどういうことかというと、生きたキリストとそれほど密接に心の中におったわけですね。そのキリストが語りかけてくることはあったわけです。だから聖書なんか持っていなくても、その生きるキリストに励まされて、殺されそうになっても守ると、忍ぶと。それ生きたキリストが語りかけてくる。その言葉をしっかり持っていたからです。それは聞こえない人、目が見えない人、本が読めない人、未開の人。誰でも共通に持てるわけです。信じるだけでイエス様はさっきの話になった。求めていったら生きたキリスト様が来てくださる。私のうちに留まれ。と同じことになるわけです。で私もあなた方のうちに留まっていようと。そのしっかり留まってキープすると。イエス様は私が求めたら留まってくれるから、それをしっかりと話さないようにキープしていると。その状態を言ってるわけですね。私の言葉をしっかり生きたイエスと言い換えてもいいわけです。はっきり言ってる。生きたキリストをしっかりと心でキープしてるならば、その人は決して死なないんだと。だから単に言いつけを守らんならダメよと、こんな問題ではないんですよね。こういう大事なことだからこそですね、アーメン、アーメンと言ってるわけです。でこのキープ、テレオっていうのはどういうふうに使われているかっていうのを、これも、実例を出しておきます。聖書やキリスト教に関してですね、この新聞に言ったら、宗教が混乱のもとだとかですね、そういったのことを言ったり、誰もそれに反論を要せんのですよね。知らないから聖書でも。そんなこと言ってる人も聖書を読んでない、知らないとはっきりわかるわけです。だから一層ですね、きちっとした聖書のことを言わないといけないので、それでまあこういうふうに言ってるんですね、こういう時代だからこそ。はい、それではですね、この一つ、まあいっぱいあるんですけど、まあ、いくつかだけ。ヨハネ福音書の17の11ですね。皆のうちに彼らを保ってください。これが定量なんですね。保つ、キープすると。ですね。ヨハネ福音書の17の11。皆のうちに、皆。神様の本質、愛や真実のうちにという意味ですが、 信じる人たちを保ってください、キープしてください。それから次はですね、同じものちょっと出てきます。次、イエスが言われたこのヨハネの12-7。ヨハネ福音書の12-7ですね。イエスはまた言われた。この女のするままにさしておきなさい。私の葬りの日の目、それを取っておいた。この取っておくっていうのはこの手入れ用です。取っておく。キープしておくと。だから、英語のキープっていうのをみんな含むわけですね。よく対応しているわけです。ギリシャ語のもとの。高価な、非常に高価な油、香油を注いだ。他の人はそんな無駄じゃないか、もったいないと言ったら、それを私の葬りの日のために取っておいたと、キープしていたんだと。そういうふうに定例用はキープするという意味で、このようにも使われています。あと、いろいろ出しておったんですけど、ちょっともう、ずっと出してたとか、うっかり消してしまいましたので、ちょっとこれだけ、こういうぐらいのところでですね、取っておくんだと。保っておく。そういうことで、イエス様の言葉をしっかり心の中に取っておくわけです。なくならないように。盗み出さられないように。そういうことがあったらもう死なないんだと。だから、勉強して覚える、たくさん覚えるとか、そういうことと違うんですよね。どんな短くても、あるいは個人的に語りかけるイエス様の罪の許しとか、私に従いなさい。明日のことを思い煩らくな、いいんだと。そういうことをほんのわずかでもいいかしっかりと取っておくと。心の中に。そうしたそんなだけでですね、もう死ぬことはない。永遠の命を与えられるということなんですよね。だからお母さんが、この言葉守らんなあかんよって、本人と全然違うわけです。で、だからこそこの言葉を他のところで言ってるように、ヨハネ福音書の11-25からですね、ヨハネ福音書の11-25からであるようにということですね。ヨハネ福音書の、ヨハネ福音書の11-25。4から見てもいいんですけども、イエスは彼女に言われた。私自身復活そのものだと。命そのものだと。私を信じる者は死んでも生きると。生きていて私を信じる者は誰も死ななくなる。ここと同じことになるわけ。ここで信じるという言葉。本当にここで真実に信じたら神様のイエス様いつもおるわけです。で、いつもイエス様を信じて心の中で取っておくと。私と繋がっていると表現したりしますが、私の内にあれと。我が愛の内におれ。そしたら、あなた方も私の内におると。相互のものなんですね。そのことを信じるだけで、イエス様の言葉がしっかりと入っていくように、とどまる。そういうようなことにつながってくるわけですね。もう永遠の命というと、本当に単純で、死んでずっと眠ったような状態、 になって、いつかマガパッと読みがあるんだということじゃなくて、信じたら、あるいはイエス様の御言葉、語りかけ言葉をしっかりとうちにとっておく。それだけでも生きる。ずっと生きるんだと言ってるんですね。で、まあ、終わりの日っていうのは、それがある意味では、古い人間の終わりの日なんです。信じることができた。他のものがいっぱいここなんか取ってやる。人がこう言った、こうした、あの人がこう言った、どうのこう、あるいは、あの人はこんな悪いこと言った。そんなまで取ってあるという了解ありますよね。誰かがこんなこと言われた。あの人はこんな悪い人だとか言った。そのこと、悪いことをずっと心にわざわざ取っておく。そんな取っておいたら毒になるのに、それが本当に多いと思います。だから神様はそのようなですね、誰がこう言った、ああ言ったっていうことをいちいち置いとかないで、そんなの捨てて、イエス様の言葉をしっかり取っておくと。あるいは、聖書が読めなくても、自然の美しい青空、今日でもとってもいいですよね、花も咲きと。それをしっかり心の中の美しさと清らかさをしっかりとっておくと。まあそういうだけでですね、あ、これは神様が作った美しいもんだと。そういう気持ちをとっておいたら、それだけでも永遠の命につながると。いうことで、そういうことのためにも、この支援というものは置かれていると。で、甘く見ないようにということで、厳しいことも、最初に、高橋木本さんが言われたように、自然と立法で非常に厳しいものがあるわけですよね。うっかりしたら、舐めよったら死んでしまう。舐めなくても突然襲いかかる場合もあるんですね。でもそういうことを通して、この世っていうのは本当に、まあ、厳しいもんなんだという、引き締めるためにも、そういうことがあると考えられるわけです。私たちが経験する様々な苦しいことや病気やいろんな災害も、これも神様の恐れることを忘れた。人間が何でもできる。悪いことをためといても何でも構わないと。恨み持っても構わないと。暴力を仕返しても構わないと思ってたら、そういう心を打ち破るためにも、人間全体に大きなですね、苦しみが襲いかかってきて、本当に人間は弱いものであって、汚れたものであるから、本当に清い完全な神様の御心、御心をしっかりと心に取っておくと。ただそれだけに気がついて立ち返って取っておいたら、もう死ぬことはない永遠の命という一番良いものを与えられるんだと。私たちもそういう単純なことを信じて、そしてこれからもずっとですね、とにかく悪いものを捨てて取っておかないで、それを絶えず、それで自然をいつも見る。まあ良い音楽を聴く。それ良い言葉を思う。まあ、ほんの良いことを心にとっておくと。これはイエス様のものだと思ってですね。そういうことをし続けていきたいと願うところです。はい、以上です。